はい。聖書を読みます。最初に旧約聖書から詩編第55編17節から23節まで、旧約聖書の888ページです。詩編第55編の17節以下。私は神を呼ぶ。主は私を救ってくださる。夕べも朝もそして昼も私は悩んでうめく。神は私の声を聞いてくださる。戦いを挑む多くの者のただ中から私の魂をあがない出し、平和に守ってくださる。神は私の声を聞き、彼らを低くされる。神は古からいまし、変わることはない。その神を恐れることなく、彼らは自分の仲間に手を下し、契約を汚す。口は死亡よりも滑らかに語るが、心には戦いの思いを抱き、言葉は香油よりも優しいが、抜き身の剣に等しい。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださる。主は従う者を支え、とこしえに動揺しないように計らってくださる。次に新約聖書から、ペトロの手紙1第5章、新約聖書の434ページです。ペトロの手紙15章の6節から11節まで。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がよよ限りなく神にありますように。アーメン。祈ります。私たちの主なる神様、私たちの心はあなたを探し求めています。私たちが生きているこの世界では、あなたの存在、あなたの力やあなたの栄光を感じ取ることがなかなかできません。その代わりに不幸や病気や死が襲い、痛みや悲しみが多くの人を打ちひしいでいます。私たちには理解できないこれらの問題に目を奪われることの方が多いからです。その上、人々はお互いに生きることを難しくするようなことをしており、憎しみと争いがこの世では支配的です。心配や不安が人々をいても立ってもいられないような気持ちにさせ、多くの人は自分で自分のために喜びを作り出そうとしておりますけれども、本当の喜びはあなたなしにはありえません。私たちはそのことをも感じております。 主よ、それゆえに私たちは使徒たちや預言者たちの言葉の中にあなたの御心を求めています。あなたの御声を聞くためにこの礼拝に集まってきました。御言葉の中にあなたの御心を知ることができるように、私たちの目と耳を今日も開いてください。私たちの心の中から恐れを取り去り、その代わりに喜びを作り出してください。あなたに従って愛に生きることができるように信仰を呼び覚ましてください。神様、教会に連なる兄弟たち姉妹たち、お一人お一人を、特に体調を損ねておられる方々やリハビリに励んでいる方々を、あなたの力強い御手でお支えください。心を病む友を慈しんでください。ふるさとを遠く離れて異郷に住む方々や旅にある人々をお守りください。学びの途中にある若い人々を励ましてください。教科学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。スタッフ一同を祝福し、今日持たれるスタッフ会の上にあなたの導きと祝福を祈ります。インターネットなどさまざまな形でこの礼拝に参加しておられる方々の上に、どうかあなたの祝福がありますように。特に私たちは今日心を込めて祈ります。近く迫った赴任の日に備えておられる村椿先生とそのご家族の上に、また彼を送り出してくださる沖縄の教会の上に、あなたの恵みと祝福が豊かにありますように。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、あなたの恵みが今週も豊かでありますようにお願い申し上げます。これらの誠に貧しい感謝と祈りを、私たちの主イエス・キリストの御名によってお聞き上げください。アーメン。先ほどペトロの手紙1というその5章を読みましたが、でこの手紙は紀元1世紀の終わりか、あるいは2世紀の初め頃に書かれたものだと言われています。ローマ皇帝のトラヤヌスという人がキリスト教を禁止する法律を作ったのがちょうどその頃だったと言われているんです。紀元110年頃と言われていますが、そのためにキリスト教徒は迫害に直面しました。迫害されることになったんですね。これはいつでも大規模な迫害が起こったというわけではなくて、地方地方でそれぞれ形が違うし程度も違うわけですけれども、いろいろな形で迫害に遭っていた。その中で苦しんでいる同心の仲間、同じクリスチャン仲間ですね、この人たちを励ますために一人の指導者がこの手紙を書いたと考えられています。でおそらく使徒ペトロの名前を借りて書いただろうと。でこういうことはあの当時よくあったことです。で冒頭の一章六節には、あなた方は今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれないが、というふうに書いてありますけれども、これはそのような迫害の中にあったという状況ですね。それを示しています。で今日読んだところにも同じような言葉がありまして、今日の言葉はこの5章の8節ですが、少し激しい言葉でこういうふうに書かれています。身を慎んで目を覚ましていなさい。 あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。で、これなども迫害を受けていた人たちの状況を念頭に置きながら書いた言葉でしょう。さて、そういう迫害の苦しみに耐え抜くためには何が必要でしょうか。この手紙を書いた人は今日のところの6節でまずこう言います。神の力強い御手の下で自分を低くする。神様の力強い御手の下に自分を置きなさい。迫害の苦しみに耐え抜くためにはそれが必要だと。で、それを少し言葉を変えますと7節、思い煩いは何もかも神にお任せしなさいということになるでしょう。で、さらに9節では信仰にしっかり踏みとどまるということが言われています。ですから神の力強い御手のもとに自らを置くということ、あるいは思い煩いは何もかも神様にお任せするということ、そして信仰にしっかり踏みとどまるということ、で、こういうことが迫害に耐え抜く力になると言われている、そう私は思います。しかし一番大切なことは、おそらく10節でしょう。神ご自身がしばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださる。で、これは約束の言葉ですね。やがてそういう時が来る。で、こういう言葉、こういう考え方を終末論的というふうによく言いますけれども、今起こっていることがいつまでもいつまでもいつまでもそのままの形で続くというわけではない。今迫害されている、そしてその中で苦しんでいる。しかしそれがいつまでもいつまでも続くというわけではない。やがて終わりが来る。そしてその時には神様の力が現れる。悪が退けられて苦しんでいる人たちに神の恵みの御手が届く。必ずそういうふうになる。これが終末論的な希望です。で、今まで何遍も私は皆さんに申し上げたことがあると思いますけれども、私の若き日の恩師の一人が私たちの前でニコニコ笑いながら、君たち終末論というのはね、希望の教えなんだよって言ってくれました。そのことを忘れることができません。私はあと1回しか、説教しないことになっていますが、最後にやはりそのことを言っておきたいと思います。終末論というのは希望の教えなのです。そして神様が与えてくださるその終末というのが来て、そして神の恵みや力が現れる、悪が退けられる。で、そういう希望があればどんなに大きな苦しみにも耐え抜く力を持つことができます。で、パウロという人はローマの信徒への手紙の8章でこう言っています。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りない。これが終末論的希望ですね。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りない。このことを信じて生きていきたいもんだと思います。 でそこで先ほどの聖句にありました神の力強い御手、という言葉についてちょっと考えてみたいと思います。6節にあった言葉ですね。神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。でそれがこのペトロと名乗った著者の、勧めでした。この神の力強い御手っていうのはどういうことでしょうか。で人間はしばしば自分の強さを誇示するために、そして相手と張り合うために、神の力が私の方についているというようなことを言います。神の力をいわば利用するのです。戦争も多くはそのような意地の張り合いから始まります。第一次世界大戦の時にドイツ軍の兵士たちが鉄兜っていうんでしょうか、ヘルメットですね、今日風に言うとヘルメットですけれども、こうヘルメットをかぶるその内側に Gott mit uns、 神は我らと共にいます、そういう言葉を刻んでいたと、いやむしろそういう言葉の刻まれた鉄兜をかぶっていたということです。神は私たちの側におられる、だから私たちは敵よりも強い、そういう意味でありまして、おそらくこれは戦争を始めた指導部が兵士たちに暗示をかけるためにヘルメットに刻んだんだろうと思われます。これは根拠のない強がりです。本当の神の力とは何の関係もありません。人間が勝手に考え出してそこに刻んだ言葉にすぎません。よくそういうことが行われます。神の力と、あるいは神の力強い御手、そういう考え方を自分の主張を奮い立たせるために、あるいは相手をそれによってへこませるために、そういう言葉を利用する、そういうことがこの世の中では非常にしばしば行われます。ちょっと話が変わるようですけれども、昨日は、ニューヨークで悲惨な同時多発テロが起こってから、9回目の、記念日でした。でその日にアメリカのフロリダ州にあるキリスト教会の牧師がそのコーランを燃やす日にするということを言い出しまして、それを呼びかけて波紋が広がりました。でその牧師の主張によれば 9.11 というのは邪悪な宗教であるイスラームが引き起こした憎むべきテロである。でコーランはイスラムの聖典であるコーランはその元凶であるから焼いてしまわなければならないと、そういうことのようです。無論世界のキリスト教会がそんな愚かなことに同調するわけはありません。バチカンの教皇庁をはじめ世界中の多くのキリスト教会は直ちに反対の声を上げまして、そういうバカなことをやってはいけないとやめさせようとしましたが、その牧師さんは初めのうちは決して譲らなかったんですけれども、昨日になって計画を断念したということがニュースで伝わってきました。まずは良かったと思いますけれども、気がかりなのはこういう考え方を支持する人々が世界中には決して少なくないという事実です。ことにアメリカの南部にはそういう考え方の人が多い。 と言われています。宗教右派と言われている人たちですね。でしばしば原理主義的な思い込みに基づいて物事を考えたり言ったり行動したりします。でそういう考え方から言いますと、神の力強い御手というのは私たちのもとにあるということになるわけですね。自分たちの側にある。で自分たちがやることは実は神の力強い御手を地上で代行することなんだと、神様の代わりにやるんだという思い込みが大変強いと思います。でこのことについて世界中の教会からそんなことをしてはいけないという反対の声が上がりましたけれども、ドイツ福音主義教会という組織があります。普通エーカーデーと呼ばれていますが、でこれはすべてのプロテスタント教会を網羅する、最も大きな教会組織ですね。でこのエーカーデーというのは日本の NCC なんかに比べますと比べ物にならないぐらいの大きな組織でありまして、で社会的な影響力も強いんです。でこのエーカーデーが今回のこの計画は耐え難い挑発であるというふうに申しまして厳しく批判しました。でこの批判の背景にはおぞましい焚書の記憶があります。焚書っていうのは本を焼くことですね。1933年5月10日と言いますから、これはヒトラーが政権を掌握してから間もなくです。その日にナチスが非ドイツ的と決めつけた書物をたくさん集めてベルリンの中央部にある国立オペラ座の隣の広場に高く積み上げて火をつけた。でこれが焚書という事件であります。その時焼かれた書物には19世紀全般のドイツの国民的詩人ハイネ、ローレライを作詞した詩人ですね、ドイツではこよなく愛されている詩人です。でこの人のものとか精神分析のフロイトのものとか多くの優れた思想家や文学者の作品が含まれていました。本を焼くということはそれを書いた人を否定し殺すことと同じです。これは野蛮な行為です。で現在その焚書が行われたベルリンのその広場の地下には大変ユニークな記念碑が作られています。記念碑といっても普通見られるようにこう地上に石か何かで高く立っているというものではありませんで、その焚書が行われた広場の地下を掘ってそこに作った記念碑です。地上からはガラス窓を通して覗くことができます。で中には焚書がもたらす文化的荒廃を象徴するように空っぽの本棚が並んでいます。本棚空っぽなんです。こういうふうにして本を焼くことによって文化が滅びるというそういう危機感の表れでしょう。そしてそのガラス窓のそばに銅板が埋め込まれておりまして、そこには書物を焼くことはやがて人間を焼くことにつながる、そういうハイネの言葉が刻まれています。この予言は的中しました。その焚書が行われたのは1933年ですが、 それから10年も経たないうちにナチスはユダヤ人をアウシュビッツその他の強制収容所に集めて殺し、そしてその体を焼きました。ハイネの言葉は100年後に残念ながら現実になった。で、このことをドイツ人は忘れることができないのです。ですから今回のそのコーランを焼くということをやろうとした企てに対してドイツのエーカーデーが直ちに非常に厳しい反応を示したのはそういう背景があるからです。あんなことは二度とあってはならない。ああいうことをやって神の力強い御手が我々のもとにあるなどということは偽り以外の何者でもない。そういう偽りの強さと神様の力強い御手というのとは何の関係もない。そのことを私たちは知らなければなりません。で、私たちはそういった独りよがりの根拠のない強がりは捨てなければなりません。そして本当に神様の御手に自らを委ねるということをしなければならない。ではその神の力強い御手とはどういうことでしょうか。で、私はここで単純に申し上げたいと思います。それはイエスに示された神の御手のことだ。神の力強い御手とはどういう意味かということを知るためにはあのイエスの生き方を見ることが一番です。イエスは暗闇などと呼ばれていたガリラヤで、あるいは死の影の地というふうに呼ばれていたガリラヤで活動を始めました。そして場合によっては律法違反という理由で断罪される危険を冒してまで心や体を病む多くの人々のそばへ近づいていき、その人たちの手を取って起こし、手を差し伸べてその人たちに触れ、その一人一人に手を置いて癒された。福音書にそう書いてあります。またイエスは、私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば神の国はあなたたちのところに来ていると、で、これはルカ福音書の11章ですが、そういうふうに言われて、神の国が決して空約束ではない、虚しい約束ではないということを示されました。そして生涯の終わりに世界の罪をすべて一身に背負うようにして死なれましたけれども、その時彼の両手は太い釘で十字架に打ち付けられていました。神の御手というのはこのイエスの手のことです。それは自らの強さを誇示するような手ではありません。愛と憐れみとそれゆえの痛み、それに満ちた手です。神の力強い御手の下で自分を低くするということは、そのイエスの手に注目して謙虚に生きることです。そして自分たちの手も働かせて人々の間で少しでもイエスに従って愛の行いを実践することです。神の力強い御手に自らを委ねるというのはそういうことだ、私は思います。祈りましょう。神様、あなたは主イエスを通して 私たちにあなたの力強い御手がどのようなものであるかということを知らせてくださいました。どうかそれに従って生きていくことができますように心から祈ります。御前にひざまずく兄弟たち姉妹たち一人一人をどうぞそのようにあなたの御手によって強めてください。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の392番。